さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、ね、なんかちょっと花粉症気味が始まって
花粉症
くしゃみとかするかもしれ
ません。あ、それで鼻ズルズルなの？
いやー、よくわかんないんですけどね。まだでも花粉飛んでないはずなんですけど。
で、今日雨じゃん。
あ、そうですね。いや一昨日くらいからなんかちょっとぐすぐす言い始めて。でも、花粉のなんて言うでしょう。ああいう予報というか、実際にどのくらい飛んでますとかいうサイトを見ても、ね、うん、ゼロとか。
違うんじゃん。
花粉じゃなくてなんかいい、ハウスダストとか。
ああ。
はい。
いや、なんか、そこら辺僕は、未だにないので、その苦しみを知らないんですが、
はい、
なんか、現代人っぽく花粉症になりたいとか言うと、花粉症の人からは怒られるんですけどね、絶対そんなことはないみたいな。
ですね。
もうそろそろ大変な時期が。でももうそろそろなんでしょ？
まあ、早い人はやっぱり1月ぐらいとか、
あ、そうなんだ。
なるって言ってますし、まあ地方にもよりますけどね。
まあそうだね。
まあそうですね。
山に近いとか風向きとかいろいろあるのかもしれないですが、まあ大変な時期なんでしょう。
はい。まあ戸籍さんテーマを取るにはいいんですが、取ってないって。
はい。まあそんな中ですが、私はなんかね、この間。一応撮影の仕事も一回あったんですけど、日曜日、ね、
はいはい、
いまいちなんかこの撮るモードになれず、ぐだぐだと日なんて言うんだろう、その日その日の仕事に追われみたいな感じになっちゃって、
はい、
よくないなと思いながらね、ちょっといまいち乗れない自分がいるみたいなところで、やっておるので、ちょっとグダグダとなってしまうかもしれませんが、今週もやっていきたいと思いますが、小関さんはちょっと収録日がね、ちょっと前回の配信分からちょっとズレズレになってしまいまして、ちょっと今週は先週引き続き今週はちょっとお休みということで、この二人でお届けしていきます。
ただいまはマイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ちゅうことで、なんかぽつらぽつら海外発表の新製品とかニュースは上がってはきているんですが、まあ小関さんが揃った時にでもいろいろ気になるものをご紹介していこうかなと思います。で、今週なんですけども、まずね、メールをいただいております。なのみさんからいただきました。
はい。
はい。こんにちは。初めてこの番組にはメールを送らせてもらいます。なのみと言いますと、はい、他の番組の方ではね、イベントに参加してくださったり、メールいただいたりとかしてくださっている方ですが、はい、カメラにはさほど興味はなかったのですが、写真を撮るのを iPhone でほぼ済ましていました。ちょっとしたことからコンデジ、オリンパスの SH60、を新たに購入することになり、それから写真を撮ることにハマっています。 そこでこの番組でのテーマを頑張ってみようと思い、メールしました。なんせど素人なのでテーマに沿ったいい写真が撮れるか分かりませんが、今年はチャレンジしてみようと思います。よろしくお願いしますということで、それでは配信楽しみにしています、勉強させていただきますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SH60 ってどんなんだろう、ちょっと今見てみましょう。オリンパスのコンデジということですが、
はい、スタイラスシリーズは、
はいはいはい、すごいなんかシンプルだね。
そうですね。
24mm なんだ。あ、違うか。24倍のズーム？違うな。24mm ワイドだったっていうか、これ。あ、違う。24倍。
はい。
ズームってこと？
そんな、そんなに？
方角24倍だって。
うわ。
すごいな。
あ、ほんとだ。600理想と。はい。
すごいね、600ミリか。あ、でもこれは、なんかいろいろ、この24倍はいろいろ遊べるそうな気が、
そうですね。
しますね。
25
から600か。25。まあ、もう、でもそこそこ広角もいくし。3から、手だと 6.9。
まあ、コンパクトカメラだからね。そんなに、F 値が明るくはならないですね。
6.9 ってどんなんだろうね。
まあ、5、6と8の間ぐらいです
。まあ、
当たり前のもん。
そうか、
そう。でも600ミリで、だったら、8ぐらいになっちゃっても、普通のカメラなら、普通のカメラっていうかね、600ミリだってあんまり使わないですから。
そうだよね、600ミリ。
せいぜい使っても、テレコンつけたりして、エクステンダーつけたりして、300ミリ前後だし。
300。まあでも、あれでしょ、APS-C とか使って、
まあ、
テレコン使って300×1.6 だと、
はい。まあ、500ミリ近くにはなる。なるだけど、
まあでもそうだね。あんまテレコン自体も使わないしな。
まあそう
やっぱ300ぐらいが7200つけて APS-C 機につけていってるので、まあ300ぐらいっていう感覚の方があれなのかな、多いのかな。600ってコンデジで600にした時って。なんか手ぶれしそうだよね。
まあ、そうですね。
難しい。
まあ、手ぶれ補正を、すごいしっかりあるみたいなんで。もう使ったことないからわかんない。
そもそもコンデジのホールドっていうか、なんかね、しっかり持つっていうのが難しそうだなっていう。
まあ、そうですね。
気がしますけどね。はい。
ま
あ、ぜひ楽しんでいろいろ撮ってもらえると、はい、ぜひ写真もね、こんなの撮りましたっていうのを送っていただけると、
はい、
またご紹介できるんじゃないかと思いますの です、ね、ぜひこんな成果ができましたみたいなね。まあ今進行中の宿題もね、ぜひ参加していただいて、
はい、
ここで紹介しておきましょうか。
あ、そうですね。
まあ初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思いますので。この宿題シリーズ、ご説明させてもらいますと、パーソナリティそれぞれが一つテーマを、出しております、現在のテーマで言うと私が、今年こんな写真を頑張ろうと思ってるっていう写真を送る、
はい、
というテーマです。でスノーさんが、
はい、季節、まあ、変わり目という抽象的なキーワードなんですけれども、季節の変わり目でもいいですし、具体的に何て言うんでしょう。何かと何かが変わるところでもいいですし、 まあ本当に抽象的に、うん、こう、心象的な変わり目でもいいですし、
はい、
ちょっと難しいなと思うんです。う
ん、はい、そういうことです。で、小関さんが出してくださっているのが、見ていて眠くなる写真という、
はい、
3つのテーマが現在進行中の、春までの宿題と、はい、いうことになってますが、この宿題シリーズですが、各テーマ、2点までお送りいただけます、はい、ですのでいろいろたくさん撮っていただいて、その中から、各テーマの、これぞと思う2点を選んでいただいて、はい、snowps @p-scramble.jp、snowps @p-scramble.jp の方まで、写真を添付していただいて、その写真のそれぞれの、ご説明をコメントをつけていただいて、はい、メールの方でお送りいただければ番組の中でご紹介させていただきますということでやっております。各テーマ2点なので全部のテーマに挑戦していただいてマックスまあ6点までと、
そうですね、
いうこととなっております。ぜひこのなんかテーマ決められたテーマに沿って撮ってみるっていうのもねちょっと面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ、なのにさんもこの新しく購入されたオリンパス SH60 で挑戦してみていただければと思います。またこの番組の方もねお聞きいただいて楽しんでいただければ幸いでございます。
はい、
そうね、この番組をねなんかこう聞いていただいてカメラを始めようと思って聞いたんだけど、うん、全然わかんないというのでいろんな人に言われるのでちょっと一旦こういうね、メールをいただいたので初心に帰ってみたいな感じの内容の番組も作ってみないといけないなとは思うんですけどね。最初の頃はね、俺がいろいろ教えてください的な感じでやってたのが、なんか、そこら辺がちょっとずれてきちゃったかなっていうの
が、ね。まあ、そうですね。うん。まあ、なんていうか、だんだん、こう、基本的なことよりも、こう、写真業界の動向とかね
。
カメラが、カメラっていうか、カメラっていうよりは、なんか、その、技術的なものばっかり、話してしまっていたりとか、ね、しますか。
なんか、この番組を始めた頃、カメラ何がいいかねっていう話を、うん、してた時期もあったんですけどね。30D かキスデジか、みたいな。
はい。
今のあの頃の自分だったら自分に何か言うとしたらとりあえずキスデジでいいんじゃねっていうでもあの頃なんか見張って 30D を買ったんですが、うん、そうだよね、この番組始めた時はなかったからね、
うん、
カメラがね、あまだでも一応オリンパスのあれはあったのかな、
はい、
あったけど初めてすぐぐらいに壊れたのか、
はい、
始める前にもう壊れていたのか、よくわかんないんですが、この番組を始めてからキャノンユーザーになったっていうね、
うん、
そんな感じでしたけど、どうなんだろうね、この、初めてこうコンデジを購入し、写真を撮ることが面白くなってきたという方に向けてお届けするとしたら、どんな内容
を、うん、まあどんな内容、そうですね、難しいのはこう最近聞き始めた人と、
うん、
がまあいるとして、
うん、
じゃあその人向けにっていう風にやると今まで聞いてた人はそれ 前も聞いたっていう
。まあカメラ雑誌の特集と一緒だよね。そ
うそうっていう話を、でも始めた頃にきっとそうなるよって言ってたんですけど、
うん、
それを避けようとしたがために変なことになって
まあだからあれだよね、うん、そういう始めた人がちょっとステップアップできるとか、ちょっと、あ、今までと違う写真が撮れるようになったって思ってもらえるようななんか、お話と、まあ、はい、あの、今までの流れというかね、今の私たちの見ている部分というか、気になっている部分をお話ししていくっていう部分と、はい、なんかそんな感じの作り方をしていかないといけないのかなっていう、
はい、
ちょっと気がしてきましたが、
はい、
最初の頃は、あの、いや、ボケの写真って、ボケがあるっていうのかな、ああいうのが好きだったんですが、なんか、その学校関係の撮影をするようになってから、ボケよりも全員にピントが合うみたいな、絞り込んで撮ることがばっかりになってしまったので、はい、本当に開放で撮らなくなっちゃった、
うん。
どうしたらああいう、こう、ボケ出しちゃって、一眼レフ、の写真っぽいやつ、
うん、
みたいなの、ああいうのが好きだったんだよ。ほぼ開放で撮ってたような時があったんですけど、今じゃ全然というね。
はい、
たまにだからその望遠つけてちょっと遠目に歩いてる子たちを、
もう
開放気味で撮った時に、あ、なんかいいじゃんこれみたいな、うん。
はい。
なんかまた初心に帰るみたいな感じのこともあるんですけどね。
はい。
やっぱりそういう頃のある、なんか、いろんな時期を思い出して喋ってみるっていうのもいいかもしれないですね。
うん、ま
あ、写真自体も、なんかそういう撮り方を見返したりとか、ね。
はい。
だ学校の写真始めた頃のやつって見ると、あ、意外と始めた頃の方がいいの撮ってるかもって思うようなこともあったり。成長してないのかっていうか、
それはちょっとガー。
劣化してんのか、俺。
ええ ー。そっか。いやー、まあ、そう。あ、でも、うん、ちょっとそれに似たようなことを感じるときはありますかね。
これもう一回やろうとかね。
うんうん、
結構あの、昔のを見るのは結構刺激。自分のでも結構意外と刺激になって。
うんうん、あ、
こういうの最近撮ってないなとか。ちょっとこっちに寄っちゃってたなとかね、なんか自分の写真を見直すのにはいいかなっていうこともあるので、たまに見返してみたりするんですけど、ぜひその最初のね、こういう写真が撮りたいんだけどうまくいかないみたいなのがあったら、ぜひまたメールの方をお送りいただければ、
はい、
そうするとなんか、あ、僕もあったそういう時期とかそういうのもあるかもしれないし。
そうですね。うん。まあ、なんか、なんだっけ。教えてシリーズを復活させようとか去年言ってなかったっけ。
教えてシリーズ、
ね、教えてシリーズっていうかな、美術的なテーマを。
うん、
美術的でもないですけども、うん、あの、一つのテーマを。
そうですね。
うん、キーワードにした解説みたいな。あの、解説というかね。
うん、
みんなで考えてみようとか言ってたんですけど、
うん、
ような気がするんですけど、
そう、だからあれもさ、だからこう、例えばあの時やろうとしてたのがちょっともう一度整理してやればいいかなと思うんだけど、はい、要はこう最初の頃につまずきそうなこととかをして、でその解説プラス、
はい、
今それについて僕らがどう思うかとかね、
あ、
そんな話をするっていうことであのコーナーをやろうと思っていたので、もう一度もう一回そこ見直してやってもいいかもしれないですね。ぜひ、まあ、勉強しますってこう書いてくださってるので、勉強していただけるコンテンツもやっぱり作んなきゃいけないんですよね、やっぱりね。そういうこともしていこうと思いますので、ぜひ、 楽しみにお聞きいただければ私たちも嬉しいです。ぜひね、ちょっと最近はツイッターとかでコメントいただいたりもするんですが、なかなかメールがね、いただくこともなくなってきてしまっているので、こんなことがわかんないんだけどとか、さっきも言いましたけど、こういう写真を撮ろうと思ったんだけどなかなかうまくいきませんみたいなね、そんなお話でも構いませんので、ぜひまたメールの方をお送りください。
はい、
ということで、名乗りさんからメールいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、今週この一杯。
はい。
ということで、朝日カメラ、はい、一応、毎年の恒例ということなので。
そうですね。まあ、1月号ぐらいは、ちゃんとカメラ出しに見ましょうっていう、うん、一応恒例にしようと思ったんですけど、うん、まあ、まあ、うちは、猫カレンダーを、岩合さんの猫カレンダーが必須なんで、
うんうん、
いつも買うんですけれども、うん、今回は僕が買おうかなとか思ってる間もなく妻が買ってきてしまいました。で、猫カレンダーをポッと抜いて僕に入っておく。
はい、
うん。
じゃあ今年も住む家のおトイレの中は猫カレンダーが飾ってあると、は
い。飾ってあるんですけれども、ね、なんか、まあ、今まで、こう、デザインっていうか、まあ、形とかは変わらないんですけど、
うん、
カレンダーの部分で、
うん、
写真はいつもこう前面に、
うん、
上の方に前面になってるんですけど、うん、下の、まあ、カレンダーの書き込むところが若干デザイン変わりまして、
うん、
曜日とか日にちがね、のフォントが細くなったんです。
はいはいはい。
まあ、それはいいんですけど、
うん、
見にくい。
まあ、そうなんだ。
特に、こう、老眼に入ってきてると、
うん、
曜日とかちっちゃいんですよね。
はいはいはい、はい。
ちっちゃくて細いから、
うん、
まあ昔だったら全然は、問題なかったんですよ、ね。特にトイレはあまり明るくないので、
うん、
あれとか、なんか見づらいぞとか感じて、何曜日だけこれとか思って見ると、顔近づけないといけないっていう。前は結構太めなフォントでガッチリしてたんですけど、
うんうん
うん、なんかおしゃれになっ、まあデザイン的におしゃれになった感じはするんですが、
うん
うん、見にくいから元に戻してほしい。
そうなんだ。
ちょっと思いました。で、その猫カレンダーの話をツイッターに書いてたら、
うん、
朝日カメラの編集長のアカウントにリツイートされたりしてました。
そうなんだ。ちゃんとチェックしてたね。
はい、みたいですね。はい。で、なんだっけ、猫カレンダーが、なんだっけ、妻が買ってきてくれたんだけど、その時に妻が買いに行った時に、
うん、
じゃあ日亀買ってくるね、とか言うわけです。
うんうん、
いやいや、日亀じゃないよ、朝日カメラだよ、とか言って。ちょっと危なかったんですけど、その話をちょっと。書いたら、
うん、
リツイートされてました。
そうなんだ。
向こうカレンダーは朝日カメラじゃなくて西カメラ、西カメラじゃなくて朝日カメラだよと言ったんだよっていう話をリツイートされてました。
そうなんだ。
失礼しましたって感じなんです。
どうなんですか、今年は。
あ、まあ、そうですね。まあ、相変わらずの世界ね、こう、歩き感があるんですけれども、
うん、
割と昔よりなんか、だんだん引きの写真が多くなったような気が、まあ、セレクトにもよるんでしょうけど、
うんうん、
やっぱり風景意識してる感じがして、猫はもちろん、当然いるんですけれども、うんうん、ちょっと小さめなんですね。やっぱりこう、風景とか、風景というか、その背景が、
うん、
背景と猫のいる環境みたいのが、
うん、
こうよくわかる状態なんで、
うん
うん、前も言ったかもしれないけど、1ヶ月飾っておいて見飽きないっていうのは難しいって話したんで、そこら辺もあるのかなと、
うん、
こう猫だけバーンっていうのと、
うん、
まあ、今1月だとこうすごい朝日かな、
うん、
朝日の中に猫がこうシルエットでいるっていう写真なんですけれども、
うん、
そうするとまあトイレなんですが、毎日朝日見えるっていう。そういう感じに、
うん、
そういう雰囲気、そういう気分になれるっていう意味で、
うんうん、
まあいろいろ考えて まあ当然ですけど、いろいろ考えて、セレクトさえしてるんだなっていうのを、
うん
うん、感じましたね。
うん。
うん、
まあでもそのね、その前も言ったかもしれないけど、そのカレンダーの写真ってそう考えるとすごく難しいのかもな。
そうですね。うん。まあ、ロゴさんのこれが復活したので、自家製のこうカレンダー作る必要がなくなったんですけど。
ああ。
もうなんとなくまた復活させようかなとか、
うん、
持っているんですが、もう1月も終わりに近づいてる。
そうね、なんかそういう、こう、一月とかは、その目につくとこに置いといて飽きない写真っていうのをちゃんと考えてみるっていうのも、勉強になるかもしれないね。
まあそうですね。うん、まあ、こう SNS とかでね、Facebook とかバーって貼ったりすると、
うん、
おこれすごいって、
うん、
まあ、みんなが見てくれると嬉しいんだけれども、うん、そういうのって更新が早いですからね。
そうそうそう、そう。だからやっぱりその、まあその SNS だとか、まあちょっと前で言えばブログとかっていうのでこう載せて、こう見てもらうっていうか、この、なんていうのかな。
まあ自分が見るの時間すら短いですよね。
うん。その、言い方悪いけど、この浪費されるというかさ、うん、その一瞬こう、見る側からすると、その自分のタイムラインにこう、ポッと入ってきたのを、こう、なんか仕事の合間にそのツイッターとかのチェックをして、あ、これ、綺麗とかで終わるとかね。
うんうん、
まあ、お気に入りに登録するみたいなこともできるんだろうけど、まあ、果たしてそれを何回見返してくれてるのかとかさ、
うん、
それをなんかするとかっていうことがあるのかなとか思うと、やっぱもう、そうないだろうから、
うん
その飾ってもらえる写真とかっていうのをちょっと一回真剣に考えて見直すっていう、ねはい、なんかやっぱりその、その学校にしてもそのなんていうのかなステージ系のものとかまあブライダルとか言ったらちょっと特殊なあれになるけどやっぱその大切にしてしまっておいて枯れてもいいけど、こう、なんていうのかな、大事にしてもらう写真っていうのかな。
はい。
が、こう、全部をっていうのはなかなか難しいにしても、その、こう大事にしてもらえる一枚が、その、機会の時に一枚撮れるといいなっていう思いを持って撮るとかっていうのはね、うん、いつもしてはいるんですけど、まあだからその、と比べるとね、やっぱその自分も、と思って iPhone とかでちょっと撮ったものプッとかって、
うん、
Twitter とかにポンと上げちゃったりはするんだけど、まあ、そういう写真とちょっと違う、その、長く楽しんでもらえる写真っていうのは、
うん、
ちょっと見直してみ、いきたいなっていう、
うん
気はしますけどね。うん、
はい。
ちょっとカレンダーか。
うん、まあカレンダーというか、まあそうですね、飾っておける、飾ってみ、見たい写真ですね。
うん。
飾っておく写真というか、そういうのはやっぱり、ちょっと違うんだな、と、
うん、
思いました。で、こっちの本誌の方、まあ妻も見てたんですけど、
うん、
そしたら僕は知ってたんですけど、
うん、
あえて言わなかったんですが、
うん、
岩合光明さんが審査する猫写真コンテストというのを朝日カメラで募集してまして、はい、朝日カメラ編集部で、
うん、
募集してたんです、うん、してるんです。で、妻に言うと、
うん、
出すって言われたらめんどくさいから黙ってたんですけど、
はいはいはい、
見つかりまして
、
なんか、ヨーゴーさんが審査してくれるんだってって。
ほうほうほう。
私も出すとか言って、参戦を宣言しやがりました。されちゃって。
すごいじゃない。
いや、それはいいっていうか、まあ、彼女は別にそれいいのかもしれないけど、
うん、
いや、ちょっと待ってって、その君の取ってるデータは誰が管理してるんだっていう話なんです。
うん、
一切彼女は管理してないので、
うん、
全部僕が、パソコンにコピーして、
うん、
まあ、いっぱいになったら DVD に焼いてあげて、
うん、
こう、ファイリングして、そういうことをやってるんですよ、
うんうん。
で、じゃあその DVD 自分で見れるかって言うと見れないんですよ。
うんうん
まあ、その日だから半日くらいかけて、
うん、
僕のパソコンでその猫写真を、過去の猫写真をずっと探して、
うん、
一人5点までなんですけど、
うんうんうんで、うちの宿題より多いですね。
そうそう、一人5点で、まあ、審査料ないんで5点までは目いっぱい出してもいいわけなんですが、
うん、
でどうしてもそのお気に入りの猫が、
うん
いて、うん、その写真を出したいという、
うん、
ですけれども、うん、そのお気に入りの猫っていうのは、いわゆる本当に野良、まあ、
うんうん、
まあ半野良っていうか、まあ4分の、まあ 90% 野良ぐらいな感じで、うん、まあ周りの人にちょっと、餌とかをもらってる風なんですよね。
はいはいはい、
で、まあ人には慣れてるんだけど、
うん、
お寺の境内でずっと、日々、ゴロゴロしてる猫なんですが、
うんうん、
見栄えあんまり良くないんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、本当に、日本の、こう、茶色っぽい、というか焦げ茶な、まあ、顔つきもはっきり言って、
うん、
なんて言ったらいいの、ブサイクなんですよ。
はいはいはい、
あんまりそんな可愛い感じじゃないし、
うん、
睨まれると怖い感じで。
はいはいはい、はい。
だけど、まあ、すごい人懐っこいんで、
うん
いろんな人には可愛がられてる猫なんですね、うん。なので、いい写真ももちろんあるんだけど、
うん、
どうも、その、コンテスト向きではないなっていう。
そう
そう。まあまあ、わかる、わかるんですよ。僕が、まあ、普段から審査やって
るからね。
これ、ちょっと無理じゃないかとは思うんですが、うん、まあ、それを言っても、納得しないだろうし。まあ出したいっていうものを出させてあげればいいよねとか思うんですが、
うんうんうん、
もうなんかこれ、今まで何回目なのかな第何回第5回だったっけ、
うん、
もう何回かやってるんですよ。
へ
あ、第1回、2回目なのかな、はい、去年のとか、その、ちっちゃく、去年の、こう優秀作品っていうのの、
うん、
その、作品集があって、それの表紙が紹介されてんだけど、
うん、
すごいまあ可愛らしい、見栄えのする猫が、うん、しかも、うん、なんだろうな、何か花の咲いている木に残ってる写真なんですけれども、うん、後ろ多分青空で。
うん、
だからまあすごくもう花を背負った猫の写真なんで、
うん、
ものすごく、もう、明るいし、キラキラしてる感じっていうか、
うん、
雰囲気的にももう花があるわけです
よ。はいはいはい、
お花じゃない花の方、華麗な花の方なんですけど、あるので、
うん
まあ、こういう写真やっぱり多いと思うんだよなとか思いながら、まあただ、そういう写真ばっかりだと、やっぱりちょっとバランスがね、
うん、
もうあるだろうから、
うん、
そういう地味な、本当に、たくましい猫っていうのもあるかもしれないねっていう、
うん、
まあ出してみたらって言ってやっと選んだんですか。はい。
うん、応募したんだ。
いやまだ3月10日までなので、
うん、
今10点選んで、
うん、
プリントしてプリントしたんだ。
もう
一応画像処理してプリントしました。
そう
ね、A4 から四つ切りぐらいみたいなんで、
うん、
あ、B4 までもいいのか。
うん。
プリントサイズ。A4 から B4 まで、または八つ切りから四つ切りワイドまで。
うん。
結構大きなサイズで。
うん。
まあ、結構本気な企画です。はい。なので、それで、まあ、A4 までやるんだったら、元の写真がね、カメラが、FT1 っていうコンパクトカメラだったりするんで、うん。ものすごい、被写界深度深いから、
うん、
まあ、なかなか難しいんですよね。撮った本人はよく撮れてると思っていても、結構背景にいろんな、ものがはっきり、
はい、
被写界するんで、
うん。
うん、まあ、これは難しいかも、と思ったんですが、あんまりまあ、それ言ってもしょうがない。 まあ僕のできる限りの画像処理をしてあげて、リードして、しました。で、でもね、あの、タイトルを決めて、あとまあデータ書いたりして、それを後ろに貼って出さなきゃいけないんですけど、タイトルどうやって決めたらいいのとか聞かれて、さすがにそれはもう、いや、君の写真なんだから君が決めてって。じゃあ1、2、3、4、5にしようとか言ってるんで、いや、それはやめろとか。
なんかその、普段審査してる応募者の気持ちが、こう、目の前でこう、繰り広げられてる感じが。
そうですね。まあ、まして素人、本当に素人なんでね。あ、素人ってこうなんだ、と、怖えな、とか。怖えな、っていうかな。だからこう、時々あの、いや、ちょっとこれ、コメントに困るんだけどっていうものが、まあ、ちょっとというか結構な量でコメントに困る写真が、僕のあの、審査の時に来てるんですけど、まあそんなもんか。
こういうことだったのか、みたいな。
そうですね。タイトルに関してはちょっとさすがにちょっと、あの、ね、こう1、2、3、4、5にするって言われた時には、いや、それは、やめてくれと。真剣に、あの、ちょっと頼んだんですけど。そしたら、それ気止まっちゃって
。まあ、そうね、タイトルつけるのも、やっぱちょっと、
難しい。
ね、あの、ブログに写真貼ってた時期があったんですけど、本当にタイトル困ってくるね。
そう。
なんとなく、最初のうちはね、なんかちょっと、こうつけた感じのものをつけてみたりとか、なんか、本当にインスピレーションでパッと決められたりとかするんだけど、それが何点かつけようと思ってこうとやつすると、やっぱ写真にタイトルつけるのって難しいなと思うね。うん、
ですね。まあそうなんですよね。うん、まあ一応そういうカメラ雑誌のね、だと、まあカメラ雑誌のでなくても一応タイトルはつけてくれると、必ず言われますからね。まあ、あとそのデータもつけなきゃいけないんで、それはまたパソコンの EXIF データを、あの、教えてあげなきゃいけないんです。めんどくさいよ、とか。
なんか、EXIF データ一覧にしてなんかプリントアウトして渡してあげる、
まあ、そうですね。まあ、そうすればいいんですけどね。まあ、なんかちょっとそこら辺がめんどくさいんですが。でもなんかこのままだと3月10日、前後というか、後はないんですけど、筆着なんで、それまでに出してねってずっと言ってるんですけど。こう、プリントしました、でも、こう、応募できませんでしたって。ちょっとあまりにも悲しい。
そうだよね。
はい。
え、それも、選んだ10点分全部、プリントしたの？
そう、ほんとね、そうですね。一応10枚プリントして、そこからまた選んでって言って、ご丁寧なものにして、したらって言ってるんですけど。一応なんかその、お気に入りの猫じゃない別な猫で結構いいのが、こっちの方が絶対いいっていうか、もう審査員受けるこっちの方が絶対いいよっていう猫写真があるんですけど、それは僕がご推薦で混ぜといたんですけど。
じゃあそれが5点の中に入るかどうかですね。
そうですね。多分入んないんじゃないかな。
でもすごいね。その、5点送ってよくて審査料いらないの。
あ、そうですね。
岩子さん大変だね。
まあそうですけど、まあ猫カレンダーは、猫カレンダーというか、まあ岩子さんのネームバリューというかね、もあるんでしょうね。
え、だってそれ岩郷さんが、
あ、でも確かに一人で選ぶっていうか、まああとは審査、編集部も当然選ぶんでしょうけれども、初審査公表は岩郷さん。
っていうことなんでしょう。何点の猫写真見ることになるんだろうね。
さあ、確か一人5点までっていうのは結構、大盤振る舞いです。
それ全部、なんか、コメントつけんのかね。
いや、それは
な
ん
すかね。
いや、あの、審査に入った人に じゃないですかね。だから、グランプリ1名と優勝10名だから、うん、まあ、公表するんだって言ったら11名。
11名分
だと思います。
まあ、でも見るのは全部見てくれる
んだ、ね。うん。いや、見ないとね、と思いますよ。
すごいな。
うん。だから、そういう会議室とかにぐわーっと並ぶのか、束になってるのバラバラってめくるのかよくわかんないですけど。なんかちょっと、大変そうだなと。うん、
すごい稼働
なんですよ。そうですね。まあ、グランプリは、オリンパスの OMD、EM10 が、
ほほ。
はい、レンズキットで。
もらえる
の？うん。あ、それと、それが副賞なのかな？なんか3万円と。
へぇ
すごいですよ。あ、準グランプリが1名と入選が10名だから、うん、はい、全部で12人ですかね。うん。あ、そうです。
まあ、猫社員、お好きな方は、チャレンジしてみてはいかがでしょう
か。うん。そこで朝日カメラの宣伝をしていますけど。
小関さんも送ればいいのね。
あ、そうですね。うん。そうそう。小関さんの猫写真は。
小関さんのあの、なんか大福みたいな猫の写真があったのでああいうの送ったら面白そう。うん、ということで、朝日カメラ1月号でそういうのもされてるようなので、はい、ぜひ気になる方はチャレンジしてみてください。はい、他、記事はどんな感じ
ですか？まあ、そうですね。ちょっとページ数が少なくなってるのが、去年の1月号と比べるとね、うん、気になってはいるんですけれども、うん、まあ、カメラの、なんていうのかな、未来っていうのと、あと、作家っていうか作品のね、作る人の、うん、動向っていう意味では、
うん、
どう、まあ、なんていうの、なんていうんだっけな。2015年っていうか、こう、注目の作家っていう、
うんうん、
それ紹介してるっていうところ、ちょっと面白かったです、
うん。
で、まあ、すいません、まだ半分ぐらいまでしか読んでないんですけれども、うん、ちょっと面白い企画があって、
うん、
昔って今もな、暮らしの手帳っていう、消費者向けのなんて言うんでしょう。消費者の立場で立った、
うん、
立場に立った、こう、家電製品とかテレビとか、洗濯機とか、そういうもの、こう雑誌が、紹介する雑誌があって、
うん、
ものすごく細かくこう、掃除機の掃除機のフィルターの汚れ具合がどうだとか、そういう検証をする記事があったんですね。
うん、
記事がある雑誌があって、
うん、
実は子供の頃すごい愛読してたんですけど、
うん、
はい。それに、その雰囲気、こう、プリンターの未来を考えるっていう雑誌、
うん、
企画で、キャノンのインクは高いのかっていう、
そう、
そういう企画がありまして、
うん、
なんと、キャノンの純正インクと、
うん、
あと、いわゆる互換インクですね。
はいはいはい。
で、互換インクでもこう、まあ、エコリカっていうメーカーと、はいはいはい、あと通販のハイクオリティと通販の激安インクっていうのを、
うん、
4種類を選んで、
うん、
こう、実際にテストすると。
そうそう。
プリントしたり、耐候性をテストしたり、
うん、
する。耐候性っていうかね、環境による変化とか。
うん、
で、その上でキャノンの、そのインクの、部門にちゃんと、取材もしているっていう、すごい企画があって、
うん、
最初から、この企画は大変でしたみたいなこと書いてあるのが
、
あれなんですけど、まあ、結局、カメラ、なんていうのかな。ビッグカメラに、こう、企画書を送っても、こんな企画には協力できないと断られ。
うん、
あと、キャノンも、いや、それは嫌だと言います。
うん、
まあ、互換性のところは、最初から、なんていうんだろう。こう、取材は拒否されたというようなことを書いてあったかな。
うん。
うん、特にコメントは、もらえてないみたいな感じなんですけど、それでも最終的にはキャノンからはそういう、やってもいいですよと。
そう。
うん。 あ、そう、エコリカは取材は断られたと。
ほう。
はい。で、キャノンは、なんとか最終的には、なんとかな、取材もできます。
うん。
ことで、すごい企画だな、ちょっと、びっくりしたんですけど。
だって結構、あれだよね、うん。そこに突っ込んでいくのは確かに、すごいことだな、って気がする。
すごいよね。そう、だから高いのかっていう、はてなっていう、そこに来るのかっていうのは確かにあって、うん。まあ、結果はまあ、読んでもらえばわかるんですけど、
うん、
結局、安かろう悪かろうは、うん、確か、なんですね。
うん、
で、ただ最初の出力っていう点では、
うん、
その最初の出力だけ見ると、こう安いインクというかね、交換インクとかでもカラーバランスがあんまり崩れたりとか、はないみたい。っていうのをちょっと逆に覚えてきますね。それほどひどいことにはな、全然違う色に出るとかそういうことはなく、
ほうほう、
うん、まあもちろん差は当然あるんですけども、
うん
うん、まあそれ人によっては許容されちゃうものもされちゃうぐらいな出方なんですね。
まあでもそんだけ売れ、あんだけこう物として出てきてるっていうことは、うん、それで OK な人がたくさんいるっていうこと
で、うん、ということですね。うん、ただまあ、光にさらしたり、
うん、
あと空気にさらしたり、
うん、
紫外線暴露試験っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのをやっちゃうと、うん、まあ、相当違いは、
うん、
いや、本当に安かろう悪かろ
う、
今、うん、はっきり、くっきりわかるっていうのが、
うん、
まあ、そういう意味では、その高いって言っても高くはないだろうっていうか、まあ、その純正インクの値段の価値があるかどうかというと、まあ価値があるでしょうっていう感じでは、まあ僕の感じではね、あるんですけど。うん。まあ、ちょっと残念なのは、テストしてるインクが多分これ、染料系の、いわゆる本当に複合機とかのインクだと思うんですよ。
うん。
うん、CMY とブラックかな。
うん。
と、あとなんか、グロスかなんかのやつだと思うので、
うん、
いわゆるハイエンドのやつではさすがに、まあ、うん、ハイエンドのは、サードパーティーのインクないから、っていうのもあるのかもしれないです。
うん。うん、
そういう普及機能で、こう、のテストになっています。
うん、
まあ、来年あたりキャノン対エプソンとかやってくれたら面白そうなんだけど、
う
ん。
そうだね。
ありえないだろうなって思います。うん。
うん、
あと、まあ、キャノンの、インクの、作ってるところの、詳しいね、
うん、
取材っていうのもあって、
うん、
まあ、かなり難しいんですけれども、
うん、
インクの安全性のことまで、こう取材してるんですね。まあ安全性の取材というかキャノンの方が、
うん、
安全性というものも、うん、インクの性能ですっていう話で、うん、でなんで安全性かっていうと、
うん、
結局有機溶剤使われてる、
うんうんうん、
水性というか染料インクとでも、
うんうん、
で有機溶剤ってやっぱり環境だけじゃなくてまあ人体とかに
うん、
影響が必ず、あるものもあるので、
うん。
うん、やっぱり、そう、なんて言うんでしょう。遺伝子の検査とか、
うん。
あと、微生物の、コロニーに対する、微生物がちゃんと増えていくかどうかっていう、
うん、
そういう検査をした上で、
うん、
溶剤を決めてますっていう話とかね。
へ
ぇー。うん。ちょっとすごいんですけど、アゾ染料っていう、そういう染料が多いんですけれども、
うん、
こう、染色体のね、
うん、
人の細胞のリンパ球の染色体の培養に対して、
うん、
その染料の影響があるかどうか。
うん
染色体に異常ができないかどうかっていうのも 検査していて、それものすごくお金がかかる。
そんなことまで
するしてます
よ。すごいね。
うん。まあ、それか、一般的に人が使うものでも必ずその、安全なんとかシートっていうのが必ず出てるんですよね。現像の薬品とかでも必ず出てて、
うんうん、
この現像液は、ゴーグルをして手袋をして使えとか書いてあるんです。はい。まあ普通に使っちゃってるんですけど、実は僕は。
うん、
一応そういうテストをした上で、まあこういう影響があるので、この薬品量をこういうふうに扱ってくださいっていうのは絶対あるんですね。
うんうん、
まあ義務付けられてるんだけれども、まあそれに、まあそれ順じているのか、まあ、会社としてやっているのか、ちょっとそこは書いてないんですけど、まあそこまで検査している。ということなんです。
うん。
うん。これ、小核試験っていう、小さい核ですね。細胞の核。
うんうん。
のことだと思うんですけど、それの試験なんですね。はい。ちょっと話違うんですけれども、放射線の話、福島の原発事故で、放射線で、被爆したから、なんか、影響があるんじゃないかとか話したときに、うん、話が、心配が出たときに、
うん、
一部の、こう、そういう医療関係者から、細胞の、染色体異常を調べればすぐわかるじゃないか、っていう話が出てたのを思い出したんですけど、
うん、
まさしく多分それのことだと思うんです。うん、まあ何かそういう、こう、影響が出てれば、リンパ球の細胞、こう分裂の中で、染色体に異常が出る。っていうのは、こういう化学物質とか、には、の試験には、有効みたいなことまで書いてあって、いや、なんか、こう、朝日カメらしくないっていう。これ途中で、途中から何の雑誌なんだろう科学雑誌かとか、薬品の雑誌だろうかとか思いながら、ね。でもすごいな、そこら辺たまえになりました。
いや、なんか面白そうだね。
うん、まあそんなに長い記事じゃないんですけどね。
うん。
うん、まあインクジェット使ってる人は、あれだ、特に顔料系使ってる人は、
うん、
印刷した後、匂い、変な匂いしたりするじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あれ、やっぱりなんだろうなと僕も気になりますし、
うんうん、
学生にあんまり匂うなとか、突っ込むなとか、
うんうんうん、
あれ確実に、有機溶剤なので、
うん。
うん、まあ、あんまり体にいいものとは思えないんですよね。うん、まあ、でも、そういう風に、気を使っているインクだったら、まあ、まあ、少しは安心かなとか、
うん、
うん、とは思いました。
いやーでもなんか、五感インクとかと検証するみたいなの
が、うん、
なんかタブー的な感じのところに切り込んだっていうのは面白い。
そうですね。
面白いね。
そう、最初の話で、に戻るけど、暮らしの手帳は、それを各メーカー同じ条件でやって、
うん、
ここのメーカーは、例えば掃除機なら、
うん、
こういうし、テストをしたら、うん、他のメーカーの3分の1ぐらいでダメになりましたとか、平気で書くわけですよ。
はいはいはい、
だから、こう、広告は一切載せてないんですよ。
はいはいはい、
っていうので、まあ、有名なんですけれども、こう、ね、ここだと、朝日カメラだと、いろんなメーカーのものがね、
うんうん、
確実に広告載ってますから、
うん
特にキャノンなんて、大きいと思うんで。
うん
もうよくやったなっていう。
うん、
もう、ちょっと感心しました。
ね、なんかこの辺が、いろんなメディアって、やっぱ広告撮ってるメディアって、やっぱこれから、見透かされちゃうのがもう当たり前になってきてるからね。
うん、
こういう内容っていうのは、いろいろ挑戦的なものをしていかないと差別化できなくなってきて、
ああ、そうですね。
でも逆に言うと、広告を出す側の器っていうのかな、
うん、
そ
うい う
のをどんどん見られてくるのかもしれないよね。
うん
うん、だからまあ、 ちょっと他の番組でね、話しましたけど、テレビとかで CM とかが、こう、うん、スポンサーを降りると、
内容
が変わるとかっていうね、
うん、
そういう去年話題もありましたけど、
うん
うん、なんか、どんどんチャレンジしてほしいね。
うん、
まあ結局でもなんかキャノンの宣伝をしてることにはなるんだろうから。
まあこの場合ね。
いいのかもしれないけど、
ね。まあかなり宣伝にはなったと思う。そういう意味では、ボカーインクのメーカーはちょっと待ってくれと言いたくなるのかもしれないですけど。
まあ結局こうなるから、ボカーインクメーカーは、
うん、
乗ってこない。
まあそうですね。うん、まあでも、そのね、値段が、まあ、倍とはいかなくてもかなり違いますからね。うん、その差を、値段の差を、
うん、
と性能の差で別にこっちでいいやという人はそっちでいいんでしょう
ね。うんうんうん、そこでなんか戦って、その互換メーカーも戦えば面白かったんだ。難しいのかな。まあでも、ね、その最初のあれがそんなに差がないっていうのはね。
まあ写真、そのもの、プリントそのものというか、印刷されたちっちゃな画面なんで、
あ
とも言えないんですけど、うん、まあ、その超激安というか、一番安いやつはやっぱり薄いですけど、
色が。ああ、そうなんだ。
うん。はい。まあ、やっぱり純正インクの方が、くっきり、こう、サイドも鮮やか。
まあ、それは間違いない。それはプリンター作ってる会社のインクだからね。それが、そこで一番いい状態っていうのをあれしてるわけだから、それにかなうっていうのは難しいんだろうけど。うん、まあでも、ね、その、自分の大事な、その、ちょっとさっきの話に戻るけど、大事にこう撮っておきたい写真っていうのはやっぱ、その、高くてもやっぱ純正品使いましょうみたいな。うん、でもなんか、本当にその、一時、その、短い期間、その写真として何か渡すとかさ、うん、何か見れればいいとか、その一時のために使う写真であれば、そういう互換のメーカーを使うっていうのもあるのかもしれないけどね。どうなんだろうね、すごくグレー、なんか問題になってた時があったじゃない、
う
ん、インク台の、そのプリンター台の、
うん、
あれなんだみたいな。
はい。
裁判とかもあったって言って
たよね。そうですね、裁判。あれは、まあ、特許かな。その、ロカインク、使うのダメって、
うん、
使わせないって言ったけど、まあ結局、ダメだったんでしょうね。ロカインクがあるということをね。うん、そういう経緯もあって、なんかすごい、そう。ギクシャクしながら取材してたみたいなところがあるんですけど、まあ、そこをよく突破したなと。ちょっと、びっくりしました。
ね、そういう意味ではこの記事はちょっと面白いあるかもしれないですけどね。
うん。
うん、まあ、でもどうなのかな、俺は互換インクって使ったことがないから、なんかよくなったのかわかんないけど。
うん。まあ、そうですね。僕は実は前のプリンターの時は、
うん、
ちょっと使ってたんですけど、
うん
うん、小関さんに、いや、それは、プリンターに良くないからやめろって言われた、覚えがあるんですが、確かに、なんていうのかな、エプソンとキャノンはちょっと違うから、あれなんですけど、目詰まりとかね、
うん、
まあ、起きやすい、っていう、品質的な、品質の安定性とかいうのもあって、
うん、
目詰まりも起きやすい場合もあったような気もしますし、
うん、
もうキャノンとだと、
うん、
不純物があるとそのノズルが焼けちゃうんだ、焼けるっていうか焦げつくって書いてあるんですけど、だから不純物があっちゃいけないので、
うん、
そういう製造ラインからしても、うん、不純物が入らないような作り方をしていますというようなことなので、
うん
うん、まあ、結局、ほら、互換のやつだと、インクタンクを回収して、それに詰め直してる感じですよ、
うん。
だから、まあ、不純物が入っている可能性は、大きくなっちゃう、ということもあるんでしょうね。
うん、ね、まあ、そういうの を考えるとやっぱりね、それでプリンター壊れて、
うん、そう、そうですね。
なんか修理出した時に、いや、互換用使ってましたねっていうのがね、うん、多分メーカーが見たらわかるんだろう
かなと思いますけどね。
そうすると、曲がんなかったりとか、うん、高いあれになっちゃったりとかっていうのがあるかもしれないし、うん、まあ、互換インク使うのは安いけど、そのリスクっていうのを考えて使わないといけないと
思う。うん、
まあでも高いっていうのは高いからね、確かにね。
そうですね。
全、6色とか8色とかになってくると、本当に全色変えると1万円とかっていう金額になっちゃうので。
そうですね。
その互換インクの存在価値っていうのは分からなくはないですけど、うん、まあ本当に使うより、そのリスクを確保の上で使わないと、しれないしね、その用途によってもね、その耐候性っていうところで差が出てくるっていうことを考えれば、やっぱり大事な写真は純正品使ってもらった方がいいだろうしっていうのもね、はい、あるし、まあでも面白いあれを、
うん、やってくれたら、うん、
テーマにしてくれ
ると思います。
ちょっと期待したいですね、こういう、うん、まあこういう際どい系じゃなくてもいいんだけど視点が面白いものっていうのを、
うん
うん、楽しみにしていきたいなっていう気がする。ちょっと俺今年、まあ毎年この時期言うんだけど、
はい、
ちょっと雑誌はずっと見ていなかったので、うん、また少し雑誌目で通さないとなと思っていたところだったので、ちょうどいい記事を紹介してもらった感じがします。はい。ということで、まあちょっと冒頭にね、ご案内いたしました、旦那さんのメールとか、今ちょっとお答えできるようなね、コンテンツも少し考えながら、私はやっていきたいと思っておりますので、また来週も楽しみにしてください、
はい、
ということで今週はこの辺にしたいと思います、
はい、
お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。